マタイの福音書16章13節から18節、新約聖書29ページ、マタイの福音書16章13節から18節までをお読みいたします。さて、ピリポ、カイザリアの地方に行かれたとき、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰だと言っていますか？彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また、他の人たちはエレミアだとか、また、預言者の一人だとも言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか？シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子、キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。
皆さんおはようございます。聖歌隊の素晴らしい賛美は、今週の火曜日、アルゼンチンに出かける原正治兄弟への、祝福の祈りを込めての賛美であったと思いますけれども、いよいよ今週火曜日に原正治兄弟はアルゼンチンへ、10日間、実質現地には1週間という日程ですけれども、出かけられます。先週、有原先生からお電話をいただいて、来られるんですねということで、お話ししました。アルゼンチンと日本はちょうど12時間の時差がありますから、向こうが夜であればこちらは朝、朝の早朝にいつも有原先生から電話があるときはいつも早朝なんですが、お待ちしていますと。実際に長い道のりなので、いろいろと乗り換えが大丈夫かなとか、緊張感は多分あるんではないかと思いますけれども、この準備の中、私も傍らでその準備の姿をですね、見させていただきながら、祈りながら、本当に神様により頼みながら準備していた姿を見ていました。実質10日間というのは短いですけれども、その期間ではなくて、行くという決断を持って、この実行に移して祈りながら準備してきたということが、本当に神様の前で尊く覚えられているのではないかと、思います。一人でチケットを取って、また準備をしていたわけですけれども、私がこの教会、愛するこの教会が、この身近なところだけでなくて、もっと海外に目を向けることができたらなと、当初この教会に着任した時に願いと思いがありました。ですから、その中で青年たちと一緒によく世界宣教会議とか世界宣教大会とか、そういった集会に一緒に出かけていって、海外の宣教師と触れて、海外にも神様の働きがどんどん進んでいってるんだ、そのために日本人が用いられているということをもっと見て聞いてほしい、そうやって一緒に来ましたけれども、なかなかその働きは自分とは関係がない、海外の宣教は特別な人の働きで、自分とはあまり関係のないところにあるという、印象を拭えないでいました。どうしたらこれが取り除けられるかなと祈る中に、そうだ、仲間内から誰か海外に出かけていくものがあれば、自分事としてこのことを受け取れるんではないか、そう思って、密かに、あの人はどうですか神様、この人はどうですかと、祈り、 始めました。実際はですね、まだ神様を起こされないですか、じゃあ私が行かせてもらいますということで、2006年に、先にですけれども行かせてもらいましたけれども、でもこのようにそれから3年後に正春兄弟がこの願いと思いを持って、そして出かけるということ、本当に神様の手の中にあることだなと本当に感謝して受け取っています。全ての働きは現場だけで起こっているのではなくて、現場とそして見えない隠れたところでの祈り、この2つの両輪で働きが進んでいると信じています。ゆかりさんはアルゼンチンには行かずにですね、自宅でマサール君のために祈っていきます。日本から釣り竿を垂れて、アルゼンチンでその糸が落ちて、そしてそこで魚が釣れる、連動した働き、宣教働きというのは連動したものですが、そのプロセスの中でですね、ゆかりさんはマサール君の働きを、祈りのこの釣り竿を握って日本で祈ります。まあ、時間にすれば10日間ほど、まあ、海外出張行かれる方々もこの中にはいらっしゃいますけれども、わずかな時間かもしれないですが、2人にとってはこんなに長い間離れるというのは、仲のいい2人は初めてではないかなと思います。でもそれぞれがそれぞれの置かれたところで神様から委ねられた働きを担って、一つのことを成し遂げていくという大切な時間になるのではないかと思います。私たちも一緒に覚えて、そのことを覚えて祈っていきたいと思います。まあ、日程は火曜日、こちら伊丹からまず成田に立ってですね、成田からダラス、マイアミ、アメリカを経由して、サンパウロ、ブラジルサンパウロ、そしてサンパウロから、アルゼンチンではなくてその隣のパラグアイという国、アスンシオンについて、そこから陸路でアルゼンチンに入るという予定です。帰ってくるのは9月の4日、くれぐれも飛行場でですね、乗り間違いのないように、そのことも覚えて祈りますが、有原先生たちも本当にそのことを待ち望んで、祈ってくださっています。特に先週あたりから日本でも新型インフルエンザのことがニュースで流れていますが、南米アルゼンチンは今冬から春です。そしてブラジルやアルゼンチンも同じような状況にありますので、そのような病気からも守られるように、この10日間の間、みんなで心合わせて祈っていきたいと思います。そして素晴らしい神様の祝福をいただいて、また帰ってきて私たちにその恵みが分かっちゃっていただけるように、私たちもこの日本から有原先生やまた正春兄弟の交わりの時を本当に祝されるように祈っていきたいと思います。昨日一昨日はですね、中高生は教会で、お泊まり合宿、宿題合宿をしました。まあ、早い、小学校は今週からでしょうか、もう学校が始まりますが、中高生は8月31日や9月1日から学校が始まるようですが、OB も来てくれてですね、まあ、家庭教師代わりに OB も来てくれて、15、6名で教会で泊まって、宿題合宿をしました。みんな一生懸命勉強し、またよく寝てる子もいましたし、一緒にご飯を作りながら食べながら、夏休みの最後、そして夜はこのチャペルでですね、自分たちで賛美とリードをして礼拝をしました。その中で本当に、やっぱり仲間っていいなと、同じ時期同じ年代の子と過ごす時間というのは本当に大切だなと思いましたけれども、まあ、3つのキャンプが夏、幼稚家さん、小学生、中高生、キャンプが終わって、その後伝道セミナーがあって、また昨日はここでコンサートもあったんですけれども、まあ、大きな波に飲み込まれるようにしてこの8月が過ぎていきました。もう気がつけば秋、もうすぐ9月なんですが、本当に皆さんの祈りの中でこの全ての働きが支えられて、また奉仕してくださった皆さんの一つ一つの奉仕によって全てのことが立て上げられたことを心から感謝します。まあ、全部のキャンプが終わってですね、霊は燃えていても体は弱いんだなということを思いました。心の中はですね、ずっとキャンプの日程が詰まっていましたので、その恵みの中にずっとあったんですが、体はまあ本当に疲れを覚えていました。晴れが燃えていても肉体は弱いんだな、そう思いながらも、キャンプが全部終わった時にですね、幼稚家さんのキャンプ、リトルジョイキッズが最後だったんですが、終わった後にほっとして、 少し寂しい気持ちになったんです。ああ、これで今年も夏のキャンプが全部終わってしまった。で、それをポロッと、ちょっと寂しいねって言ったら、じゃあもう一つ別のキャンプ、夏もう一つしましょうかって言われて、いやー、もういいですと、言ったんですけれども、まあ、大人の方たちはね、奉仕しながら、この子どもたちがこう恵まれているその中にありながら、自分たちもそのようなキャンプができたらいいな、修養会ができたらいいなという願いと思いが起こされて、何人かの方からそういう言葉を聞きましたけれども、私たちの修養会、私たちのキャンプというものも、2泊3日、どこかで持てたらいいのかなということも思わされました。まあ、この夏、キャンプなどさまざまなことを振り返りながらですね、本当に一つのことを私は教えられました。それは、人は霊的な存在なんだということです。私たちはあまり日頃意識しないですけれども、人は霊的な存在なんだなと感じました。神様がそのように人を作られたんだということを教えられました。神は霊ですから、霊と誠を持って礼拝しなさいとイエス様ご自身が私たちに礼拝を教えられました。まあ、どんなに幼くても真理が分かるんですね。どんなに幼くてもイエス様が神様であるということが分かる。人は知的理解に限界があっても、言葉の習熟度であるとか表現であるとか、その理解に限界があっても、聖霊様の存在に応答していくときに、ダイレクトに語りかけてくださる神様の言葉を受け取っていくんだということを間近で見せてもらいました。まあ、小学校の3年生以上が参加できるジョイキッズキャンプでは、今年は求めなさい、そうすれば与えられますという聖句がテーマでした。講師には私の進学校の1個先輩の奈良で今、牧会されている徳山先生に来ていただきましたけれども、全部で4回メッセージがあったんですね。1回1回、この御言葉が語られる中に、そんなに長いメッセージではなかったんですが、メッセージの後に、最後にいつもみんなで神様を賛美しながら祈りましょうという、そういう時間がすべてのこのプログラムの中にあったんです。そして子どもたちの応答が回を重ねるごとに、こうどんどんどんどん心を開いていってるのが旗で見ていてよく分かりました。こう御言葉が生きて子どもたちのうちに働きかけている。もちろんこの中には初めて来た子たちもいましたし、子どもの頃、小さい頃から教会で育ったクリスチャンホームも、まあ、混在していたんですけれども、初めて聖書のメッセージを聞く子も、真理、それは神様の正しさであるとか清さであるとか愛であるとか、その真理にこうどんどん目が開かれていきました。まあ、子どもたちも小さいながらに生きていく上でいろいろなことあるんですね。学校のこと、友達のこと、あるいは家族のことも心を痛めている子どもたちもいると思いますが、そのような生活、大人と変わらない毎日の生活の中で、自分の心の内にこうもやもやしたものを抱えている。それがその真理に触れられていくときに、すっきりとこう晴れていく。そのようなイエス様との応答がこう回を重ねるごとに広げられていきました。そしてその中で礼拝が捧げられていったんですね。そして礼拝を捧げる中に、涙を流しながら賛美している子がいました。そして言葉ではなくて、内側の霊でイエス様の十字架というものを理解し受け取っている、そういう子もいました。言葉で十分に表現できないんですね、どんなことを受け取ってるか。でもその子どもたちが話すこの言葉の中に、はっきりとイエス様の十字架がこの子のうちに示されたんだということが分かりました。また聖霊様に満たされるという体験を持った子もいました。ある子はですね、最後の礼拝の中でメッセージが終わって、じゃあみんなで賛美しましょうという時に、こう手を挙げて目を閉じて本当に心を注いで賛美していたんです。 まるでイエス様が本当に近くにいるかのように賛美していたんですね、その顔、表情。で、帰ってきて、ジョイキッズの先生がですね、その日曜日終わってから教えてくれたんですけれども、その子がね、こういうふうに言っていたと。今までイエス様、もっとあなたのことを知りたい。もっとあなたが一緒にいることを教えてください。と祈ってきた。けれども、もうその祈りは私はいらないと。イエス様が自分と一緒にいることがよく分かったからと。そういうふうに小学生の子が言っていました。あの時多分そのようにして神様とやり取り応答していたんだなということを知ったんですが、このキャンプには高校生2人がアシスタントとして、よく働いてくれたんです。2つ条件がありました、アシスタントとして来るときに。その1つは一生懸命、何でも一生懸命することと、そしてもう1つは必要があると見たらすぐに行って手伝うこと、この2つが条件でした。本当に、高校生2人は普段中高科でキャンパーでも行きましたけれども、奉仕者としてもよく、働いてくれたんです。翌週行われた中高生のキャンプでも参加した者たちはですね、やっぱりそのこの間被災した西予のチャペルでありますとか上郡、そして岡山の教会から集まってキャンプしたんですけれども、そのキャンプの中で本当に触れられていたということ、帰ってきてからですね、本人たちに自覚があるかないかはわからないですが、何かこう神様を触れてくださったなということを肌で見て感じています。一つ一つのキャンプにこう身を置きながら、こう一連の時間がこう過ぎていく流れ、こう思い巡らしていたんですね。神様を仰ぎながら、参加した子どもたちの姿や、そこで奉仕しておられるスタッフの先生方一人一人の姿を見ながら、そしてこれは切り離された、こうキャンプという特別な2泊3日の空間で起こったことではないんだなということを気づきました。これはずっと流れてきている教会の中で、流れの中で起こっていることなんだということを教えられたんです。特別な2泊3日の空間で素晴らしい神様の祝福があった、それで終わりではない。これは絶え間なく流れてきた教会の中で、起こってきたことなんだな、現れなんだなということを教えられました。これは教会の中で起こっていることなんだ。加古川のキャンプ場、岡山のキャンプ場でありましたけれども、また関わる人は限りがありましたけれども、そうではない、この尾上聖愛教会の中で、このキリストの体の中で起こっていることなんだ。教会のコンディションが今こういう状況なんだなということを教えられました。そしてこの全てのことはキリストの体につながれている、そのところでなされてきたことなんだということ、そのことを改めて感謝しました。そしてそれは途中経過であって、また来年もその教会のコンディション、状況の中でキャンプが持たれるんだなということ、来年のことも同時に思ったんですけれども、皆さんは教会とは何であると時間を取って考えたことがありますでしょうか。教会、建物、十字架が立っていればあそこに教会がある、私は今日教会に行ったと、教会があるんですけれども、教会とは何であるか、もちろん聞いて知っていることもあるかもしれませんが、改めて、聖書は教会というものをどう言っているのか、どう私たちに語っているのか、旧約聖書と新約聖書の中で教会という言葉が最初に出てくるのは、このマタイのこの朝読んだ16章です。福音書の中にはこの16章と18章にしか教会という言葉は出てきません。教会は初めからあったのではありません。ユダヤ人は自分たちが集会を持つ会堂というものを持っていましたけれども、彼らには教会という概念はありませんでした。ではいつの時代に教会が 生まれたのか。それはイエス様がこの地上に来られて十字架で全てを完了した後、復活されて天に上げられた後、ペンテコステの日に聖霊が下って、そこから教会というものが生み出されていきました。教会はキリストの体、イエス様が教会の頭である、司令塔である。私たちは体、各器官である。またキリストの花嫁とも御言葉を言っています。キリストの花嫁として、やがて来られる、再臨される花婿であるイエス様を待ちながらこの地上に置かれています。今朝マタイの福音書16章から読みましたけれども、イエス様が弟子たちに自分のご自分のことについて尋ねておられる、そのやり取りがここに書いていました。イエス様、人々は私のことを何と言ってるか。そしてそこで弟子が答えている。13章から16章をもう一度見たいと思いますが、16章の13節から、さてフィリポ・カイザリアの地方に行かれたとき、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は、人の子を誰だと言っていますか？彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また、他の人たちは、エレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は、私を誰だと言いますか？シモン・ペテロが答えて言った。あなたは、生ける神の御子、キリストです。あなたは、生ける神の御子、キリストです。と、ペテロが答えると、イエス様は、ペテロに向かってこう言われたんです。17、18節。すると、イエスは彼に答えて言われた。バルヨナシモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいます私の父です。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。実際に教会というものが誕生した、具体的に現れたのは、イエス様が天に上げられて聖霊が下られたペンテコステ以降のことですけれども、イエス様はそれ以前に、それよりも前に教会について語っておられたんです。それは、私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はこの岩の上に教会を建てますと言ったんではないんです。私はこの岩の上に私の教会を建てますと言われたんです。教会の礎、土台はどこにあるのでしょうか。教会の礎はどこにあるのか。どんな建物も基礎というものは大切です。高層ビルであればあるほど、地上に建てられる高さに見合う土台を地下に掘りますね。ボーリングを工事をして、地下にその高さに見合う土台というものを据えて、建物を建てます。礎という言葉は、家屋や橋などの柱の下に据える土台石のことを指したり、あるいは物事の基礎となる大切なもののことを言います。イエス様はペテロが答えた、あなたは生ける神の御子キリストですという言葉の後に、このことを明らかにしたのは人間ではなく天にいます私の父だ、あなたはペテロ、岩だ。これ欄外を見ますと、ペトロスと言っています。あなたはペトロス。私はこの岩、ペトラの上にご自分の教会をこの岩の上に建てるとおっしゃいました。 ペトロス・ペトラと、韻を踏んだ掛け言葉でイエス様はこのことを話されたんですが、この会話はどこでされたかというと、イエス様が馴染んだそのナザレ のガリラヤ湖畔ではなかったんですね。あのガリラヤ湖から約北へ40キロほど行ったピリポ・カイザリアという場所でこの会話がされました。ここはヨルダン川の水源、ヨルダン川の、源水源近くの美しい避暑地であるそうです。涼しい場所。そしてここは古くからギリシャの偶像モリア牧神の神パンという名前の神の祭壇があったり、偶像に満ちた場所であったようです。代々ヘロデ家の皇帝崇拝に用いられた場所でもありました。自然を崇拝する偶像、また人を崇拝する人間崇拝がされるような、そのようなところで、このように霊的に暗いこの場所でイエス様は弟子たちにご自分のことを尋ねられたんです。イエス様はご自分と3年近くも宣教の働きをしてきた弟子たちに向かって尋ねました。人々は人の子のことを何と言っているか。当時はイエス様の見方、その見解については、一般的に4つの見方がありました。バプテスマのヨハネと言っています。一つ目はバプテスマのヨハネではないかという見方。バプテスマのヨハネはイエス様が来られる前に、神の国は近づいた、悔い改めなさい、そしてバプテスマを受けなさいとヨルダン川で、あの水のバプテスマを授けた人です。その後ですね、このバプテスマのヨハネはヘロデ王によって、首を取られるんですね。首をはねられますが、このヘロデ王自身が、首をはねたヘロデ王自身がイエス様のことをですね、バプテスマのヨハネが死人からよみがえったと言っていました。だからいろいろな奇跡ができるんだと。ヨハネは神の国が近づいたとアラノで叫ぶ者の声、人々が神の国を受け入れる準備をするものでしかありませんでしたが、でもイエス様は神の国そのものだったんです。二つ目の見方はエリアであるという見方です。エリアは旧約聖書に出てくる預言者ですけれども、偉大な預言者として、イスラエル人に尊敬されていました。エリアは当時アハブ王という悪い王様がバールの神を拝んで偶像礼拝に走っていた。そこに民もいた。そのことを責めて、天から火を呼び下して、この祭壇の捧げ物を焼き尽くしたという奇跡を神様によって起こします。その後3年間雨が降らなかったこの場所にこう雨が降るという。そしてこのエリアの最後は火の戦車に乗って弟子であるエリシャが見ている前で一気にこう天に上げられていったという、このエリアではないかという見方がありました。もう一つ、三つ目はエレミアではないかという見方でした。エレミアはイスラエルが滅亡する苦難の中に立てられた預言者でした。ユダヤ人はエレミアを尊敬していました。外邸の中にはですね、エレミアがメシアが来られる前に一回戻ってきて、バビロンに捕囚される前に隠した契約の箱、ネボ山という洞窟に契約の箱を隠した、その契約の箱と香を焚く祭壇をエレミアが取り出して、そしてその時に神の栄光が再びイスラエルの上に輝くと信じられていました。ですから神はエレミアを尊敬し、そしてまたユダヤの危機に現れる救援者と考えていたんです。そして4つ目がですね、預言者の一人という見方です。預言者の一人という人もいます。旧約時代の預言者の一人が特別な使命を持って復活したという見方がありました。このように人々は言っていますと弟子たちは答えたんですね。4つとも共通していたのが、 かつて活躍していた人が再び現れたという復活を語っているところです。4つに共通しているものは復活を語っている。ユダヤ人は復活を強く信じていた、いました。そしてもう一つの共通点は、皆イエス様を過去の人物と結びつけていたことです。イエス・キリストを過去の人物と結びつけていた、まあ、どの人物とも共通点はありますけれども、しかしイエス様はこの過去の人物よりからははるかに超えた方であり、待望していたメシアそのものであることに気づけないままでいました。まあ、私たちもそのようなところがあるのではないかと思うんです。過去にあったこと、経験済みなことは将来予測するときにもとてもたやすいです。過去にあったこと、将来こうなるんではないかと、私たちは経験の中から学んで将来を見ますけれども、まだ見ていないことが将来起こるということ、それを全く自分が身をもって体験したことないことを将来見つめるということは信仰がいります。まだ自分が体験がないから過去の中からイエス様を探している、これがユダヤ人の姿だったんです。このピリポカイザリアに来る少し前に、多くの弟子たちはイエス様から離れていきました。あの5つのパンと2匹の魚での奇跡を見てお腹がいっぱいになったユダヤ人たちはイエス様を追ってやってきたんですね。またあのパンの奇跡を見せてほしい。その時イエス様は群衆に向かってこう語られました。自分の生活を満たすことしかできないパンを食べて満足するのではなくて、永遠の命のパンである私自身を信じなさい。こういうメッセージを群衆に送ったんです。そしてこれを聞いた多くの人々がこの言葉につまずいてイエス様から離れていった、離れていきました。もはやイエス様と行動を共にすることはなかったんです。もちろんペテロたちもこの群衆の中にいました。このいきさつを見ていました。多くの人たちがイエス様から離れていくその姿を見ていましたが、このようなことがあって後にこのピリポカイザリアでイエス様は尋ねたんです。人々がいろんなふうにイエス様のことを言うけれども、あなたは私のことを誰だと言いますかと尋ねたんです。ペテロが答えました。あなたは生ける神の御子キリストです。このペテロの告白は、今までイエス様が自分たちを救ってくれるメシアだと思っていなかった、その人がだんだん教育されてついにメシアと信じるに至ったというのとは違うんですね。教えられて教育されてこの人がメシアだというふうにして信じたのではなかったんです。むしろ初めは喜んでイエス様に信じてついていった群衆がいろんなつまずきでイエス様から離れて行った時でも、なおも依然としてあなたは生ける神の御子キリストですと信じて疑わなかった、この信仰の上になされた告白でした。イエス様はこの言葉を聞いてですね、語られたイエス様の言葉は、この岩の上に私の教会を建てると言われました。イエス様が言われたこの岩、これこそがあなたは生ける神の御子キリストですというペテロの信仰の告白でした。あなたこそ生ける神の御子です。このピリポカイザリア、目の前に見えるこのギリシャ神話にまつわるこの偶像であるとか 偶像の神々ではなく、人々が口々に言うバプテスマのヨハネではないか、エレミアではないか、エリアではないかという、もうすでに死んでしまった預言者ではなく、過去の人ではなく、あなたは生きている神の御子です。この告白の中には、ペテロがイエス様との出会いから始まって、その時にまで経験したすべてのことがまとめられています。ずっとそばでイエス様を見てきたんです。そばでイエス様を見る者の特権というものがこの弟子たちにありました。まあ、この夏、このジョイキッズのキャンプでですね、奉仕されたスタッフの人たちが、こんな素晴らしい恵みを私たちだけで味わっていいんでしょうかと言っていたんです。もっとみんなもこのような素晴らしい、この素晴らしいこの奉仕を、味わいを もっと知ってもらったら、私たちだけではもったいないと、こう言っていたんですが、まあ、これはそばで働いたものが受け取ることのできる特権ではないかと思います。十二弟子はその特権に預かっていました。まあ、5つのパンと2匹の魚が増えていく、その姿を見て神様の素晴らしさに触れられた。嵐を沈められたイエス様の権威を間近で見た。あるいは盲人を癒された。あの墓場で悪霊に取りつかれて鎖につながれているあの男の人、その名の権威によって追い出した。これらのことをペテロはそばで見ていました。そしてその出会いから始まって、その時にまで経験したすべてのことがこの告白へとつながっていったんです。まあ、先週の木曜日に佐用町にある佐用チャペルに復興支援のために手伝いに教会から7名の人たちと一緒に行ってきました。主にはこの佐用チャペルの信徒の方々の家と、またその信徒の方々の関係のある家、ご実家ですとか親戚ですとか、そういった関係のあるところだけ、まあ、そこしか手が回らないということもあるんですが、その方たちのところにお手伝いへ行ってきました。まあ、その街中を通るとです、通る中でですね、まあ、10日ほどもう経っていたので、だいぶ整理はされていたんですが、まだその道路沿いにですね、たくさんのこう水に浸かって使えない荷物が出ていたり、あるいはアスファルトがですね、もう完全にずれ落ちて、砕けてずれ落ちて横に流れていたりとか、まあ、そういう風景がまだまだありました。まあ、町民グラウンドにその使えなくなったゴミが一括して運ばれているんですが、もう山のようにその町民グラウンドに、この使えない山積みされたゴミがありました。まあ、聞くところによると、町の職員の方が3年間休まず働いて、ようやく片付くことができるぐらいの量だそうです。フル回転させて、フル回転させても3年間このゴミの処理はかかると言っていましたけれども、まあ、土砂をかき出す作業ですとか、消防団の人や警察官や町の職員や、そういう人たちがこう出入りする中で、私たちも手伝わせていただきました。その家で手伝わせてもらいました。まだまだ人たちの顔にはこう疲労感というものが残っていて、本当にキリがないんですね。どこまでやってもこう片付かないという中に、おられました。まあ、佐用チャペルは中高科のキャンプを一緒にして、まあ、親しく交わりを持たせていただいている教会、先生とも交わりがあるんですが、この教会の先生は松本先生といいます。まだ若い家族です。子供が小学校に上がったぐらい、下の子はまだ幼稚園という若い家族ですけれども、佐用町に移り住んで8年ほど前から、まあ、開拓伝道が始まりました。そして昨年の春、ようやく街道を借りることができてですね、街道が与えられた教会です。まあ、ちょうど1周年を祝って、感謝していた、その記念のコンサートを開いて、1周年、1年間神様祝して支えてくれたねと、その感謝の祈った矢先のこの出来事だったんです。でも言っておられたのは、1年経っていたからこのように 手伝うことができるまでになっていたと。もしこれが去年だったら、私たちは何もすることができなかったでしょうと言っていましたけれども、1年経った今だからこのように手伝うことができると。まあ、今まで口を開いてくれなかった信徒の方がですね、その家に手伝いに私たちも行かせていただいたんですが、すごくこう心をみんな開いてくれていました。そのお父さんは信徒の方が一人だけいる、あとはみんな未信者という家族で、プロテスタントは甘いとかこういろいろ言ってですね、言ってもまあ背中を向けて全然口を聞いてくれなかった。その方がですね、本当に心を開いて、私たち帰るときに夕方まで作業して帰るときにですね、もう返してくれないぐらいよく喋るんですね。もうちょっと時間帰らなきゃいけないしと思うけど、もう喋りたくてしょうがない、このおじさんすごく親しみのあるおしゃべりなおじさんだなと思っていたんです。けれどもその帰る車の中で、あの方はね、今までね全然口を聞いてくれなかったんです。ずっと背中を向けて、訪問しても口を聞いてくれない、顔も出さない、あんな風に今ね心を開いて、くださっているんですとおっしゃっていましたけれども、私はこの災害があったそのニュースを、まあテレビで、まあ、遅くだったんです、キャンプ開けていたので、まあニュースで見たんですけれども、まあ、キャンプ、中高生のキャンプのすぐ後にこの災害がありました。そして私はこのキャンプの中で松本先生が中高生たちのメッセージをされたときにですね、ご自分の証しをされていたんですけれども、その証しが、みんなね辛いことあるでしょうって、僕もね辛いことあるんですよ、それはね僕はね教会で今働いてるけれども、まあ、よそ者扱いなんですね、土地の人ではないんです、移り住ん でそれは佐用町にとってはとても珍しいことだそうです。まあ若い人からお年寄りに至るまで下の名前で何々ちゃんとみんなが呼び合うような、もうこうできている場所、そこにまあこう入って行って、ある時ね、まあ、自治会の役をしているからお祭りの手伝いに、まあ手伝いに行ったんだけれども、みんなが楽しく話しているその中で自分がこんばんはって入っていくと、みんなさーっと背中を向けて行ってしまうって、その中でぽつりとねいながら、神様私はここでやっていくことができるんでしょうか、そう思うことあるんですと。神様この1年やってきた、でもこれからずっとこの場所に身を置いてやっていくことできるんでしょうか、そういうふうに祈ることあるんですと、まあ、中高生たちに話してくれたんですけど、でも神様はそう落ち込むときにあげてくださり、私が一緒にいる、そしてまたそういうことがありながら、その繰り返しの中今があるという、まあ、話をされていたんですが、私はそれを聞いていながらですね、今回のこのことが起こって、全てのことにおいて神様の許しがなければ起こらないことなんですけれども、そしてこの出来事は多くの痛みが伴っているんですが、神様の御手が置かれているのではないかということを心に強く感じているんです。このことを通して神様は佐用町に、まあ、お祭りですとか楽しい出来事には頼まなくても別に来てもらわなくてもいいんですね。でもこの被災した時に自分の家に来てくれるということがどれほど、そして自分の今までオープンできなかったところをオープンにしていくということが、このことをきっかけに起こってきている、それを見る時に神様がこの佐用町の中に働きたいと願っておられるんではないか、教会のない場所です、一つも、そこにこの佐用チャペルが出来上がったんですね、一つだけ。このチャペルが与えられるまで松本先生は祈りながらですね、チャペルができるその1年前、場所を借りるときに祈っていたときに神様から御言葉をもらいました。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう、必ずできるから。これは民数記の中に書かれているヨシアとカレブが言った言葉です。約束の地を偵察に行ったときに12人が使わされたときに10人は無理だと言ったんですね。あそこは素晴らしい土地だけれども原住民がとても強そう、私たちは決して占領することは無理だと、神様約束くださっているけれども無理だと。でもこの中でカレブが、私たちは行って占領しよう、 必ずそれはできるから、この言葉をいただいて、そして、昨年春にチャペルがこう与えられたんです。今まで教会がなかった地に教会堂も立ち上がっていったんです。まだ何もないところにどうやって教会というものが立ち上がっていくんでしょうか。神様がおられるならばほっといても教会というのは成長し、教会というのは立ち上がっていくのではありません。あるいは何か伝道らしき働きを始めたら形になっていくというものでもありません。もちろんそれは大切な働きですけれども、そのような働きを始めたら教会が立っていくというのでもありません。あなたは生ける神の御子キリストですという、私たちの信仰の告白をし続ける、それが礎、土台となって教会が立て上げられていきます。松本先生がやっていけるかなと落ち込むたびに、神様はいろいろなニュアンスを見せて、私が共にいるということを教えてくださって、その働きは続けられています。今回も被災されたことを通しですね、先週の日曜日は初めての礼拝だったんですが、長い間はできない、みんな作業に追われているので短い時間その礼拝の時を持ったけれども、その場所に今まで来たことのないその未信者の家族全員がそのチャペルにやってきて、涙を流しながら祈っていたと聞きました。今日もどんなふうに礼拝捧げているかなと思うんですが、このようにして神様の側で働きが、御言葉を握って立つときに、私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう、必ず生きるから、この御言葉の礎の上に、あなたは生ける神の御子キリストですというこの告白の上に、教会というものが立ち上がって生きて働いていっています。神様はこの教会を地上に建てられましたが、それはここに神の国が表されるためでした。教会は神様から権威をいただいています。生ける神の御子というのは3つのことを表しています。1つ目はイエス・キリストの中に命の源があるということです。イエス・キリストの中に命の源がある。2つ目はキリストと父なる神の深い関係を表しています。3つ目は神の御子はすなわち神である。これをペテロは告白したんですね。あなたは生ける神の御子キリストです。キリストというのはギリシャ語、アラム語ではメシアと言います。ですから聖書は両方出てきます。メシアであったりキリストであったり、その言葉の意味はどちらも油注がれたものという意味です。イエス様は父なる神様が任命された偉大な職務の遂行のために油注がれたもの、来るべき救い主であると、この時ペテロが信仰を告白したんです。ペテロにとっても2年間にわたってイエス様と共に歩むことによって築き上げられた信仰でした。教会は神様がご自身の血をもって買い取られたところです。神様がイエス様が命を捧げて、命がけで教会は買い取られた場所です。こんな風に礼拝したらいいねとか、人が勝手に作り出した場所ではありません。こういうプログラムでこんな風に神様礼拝させてあげたらいいんじゃないと相談して、そうではなくて神様のご自身の血によって買い取られた場所が教会です。そしてイエス様がこの地に来られて十字架で全ての技を完了された後、神様は全ての民族に信じるだけで救われるという恵みの扉を開かれたんです。イエス様以降、恵みの時、救いの時代が今もなおこの2000年続いています。それは教会を通してその働きが続いています。神様は全ての人が神の国に入ることができるために、この世にありながら罪にまみれた 人間関係の中でいろんなことが起こる。そのようなこの世にありながら贖い出された場所として教会をこの世に、この地に置かれたんです。でもこれがずっと続くわけではありません。やがて終わる時がやってくる。その日まで教会は神の国を表す場所としてこの世にあり続けます。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところが教会です。たとえ私たちがそう感じようと感じまいと御言葉の上に立つならば、これが真理なんです。神様は全能の力をイエス様キリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上に置いてご自分の右の座につかせ、すべての支配、権威、権力、主権の上に、またこの世ばかりでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上にイエス様を置かれました。一切のものをキリストの足の下に従わせられました。そして一切のものの上に立つ頭であるイエス様を教会に与えたんです。これはすごいことです。私たちが集っているこの教会に、またすべてこの世界のすべての教会に、このイエス様が、すべてのなりまさる方が与えられているんです。私たちがそう感じようと感じまいと、これが神様の真理です。私たちの救いはイエス様の十字架によってなされました。救いは自分と神様との個人的な関係の中で起こりますけれども、神様の働きについては教会が拠点となって置かれたんです。一切の権威をイエス様に与えられて、そのイエス・キリストを教会に与えたんです。教会が神の国の働きの拠点です。このことをですね、どれだけ私たちが受け取っているか、確信して信じてこの御言葉の上に立っているか、そのことを私自身が問われています。この真理を握っていくならば、まだまだ見ていない神様の大きな働きを私たちは教会を通して見ることができるのではないかと信じます。皆さんはいかがでしょうか。そしてこの教会の土台、この素晴らしいイエス様が与えられたこの教会の土台、礎こそが生ける神の御子キリストですという私たちの告白の上に置かれているというんです。どんな状況であっても、やっていけるかどうかわからない不安があっても、逆境に吹かれても、本当にこのことは進んでいくんだろうかという状況の中であっても、あるいは少数派であっても、イエス様、あなたは生きて働いておられる私の神ですという信仰が、告白があれば、そこに教会が立ち上がっていくというんです。神様は私たちの告白の中に働かれます。告白は信仰がなければできません。まだ見ていなくても、このように神様はしてくださる御言葉に立って握るとき、そこに信仰の告白が生まれます。イエス様が一切の権威を持っておられるのだから、きっとそうしてくださると信仰をいただいて告白していくときに、その告白の中に神様は働いてくださいます。あの長血を患った女性は12年間医者をたらい回しにされ、その医者に医療、医者にかかるときにお金も剥ぎ取られて、もう惨めな状態の中で、けれどもイエス様の衣の裾につかまるならば私は完全に癒されるという、その信仰を握って 群衆の押し迫る中、イエス様の衣の裾を掴んだんです。その時に、その瞬間に、あの女性は癒されました。イエス様はこの女性に向かって、あなたの信仰があなたを癒したのですと言われています。街道管理者の娘もそうでした。足止めを食らって、イエス様が来るのが遅れた、もう娘は死んでしまったと思っていた。でも街道管理者のお父さんの信仰のゆえに、イエス様は生きて働き、この娘は目を覚ました。この信仰の上に、告白の上に、私の教会を建てるとイエス様は言ってくださいました。そしてそこはハデスの門も打ち勝つことができないんです。門というのは、人をその中に閉じ込め支配することです。ハデス、これは黄泉ですけれども、すなわち死の力を持って人を支配するサタンの力、それさえもこれに打ち勝つことはできない。なぜなら、イエス様がその復活によって死を打ち破り、死を滅ぼしたからです。その死を打ち破った方が教会に与えられているからなんです。教会はこの世の中にあって、キリストの満ち満ちた力があふれている場所です。宣教の拠点となる場所です。神様がこのような方法を持ってご計画されたからです。そして私たちはこのキリストの体、教会に名前を呼ばれて召し出された一人一人です。大切に扱われているんです。ぜひこの朝受け取りたいです。それはこの素晴らしいイエス様が勝ち取った、サタンもひれ伏すこの教会の礎となっているのは、私たちの信仰の告白であるということです。あなたこそ生ける神の御子キリストですというこの告白の上に、この尾上聖愛教会もなお生きて存続し、なおその枝葉を張って広げられていくという希望があります。マサール君がこれから行くアルゼンチン、アリアラ先生は20年前に宣教師として出かけて行かれました。このアリアラ先生が神様からの信仰をいただいて、告白の上に神様は働いてくださり、そして今あの地でいくつも教会が立ち上がっています。また一つも教会がなかったあの左陽町に、松本先生家族が信仰をいただいて、その告白の上に、いろんなことはありますけれども、その告白の上に教会が立て上げられました。イエス様は言われました。私はこの岩の上に私の教会を建てる。神様、今朝語ってくださったことをチャレンジ持って受け取りながら、今御言葉に応答して、しばらく聖霊様に導かれて祈っていきましょう。私たち一人一人に語ってくださったところ、今祈りを持って応答していきたいと思います。しばらくみんなで声を出して祈りましょう。ハレルヤ様、感謝いたします。ハレルヤ様、あなたがこのところにおいて望んでくださったことありがとうございます。ハレルヤ様、あなたが望んでくださったこと、聖霊様一人一人のことをあなたご存じで、ハレルヤ様、あなたが望んでくださることを感謝します。応答を求めるときに聖霊様に導いてください。ハレルヤ、ハレルヤ、イエス様、私たちがあなたの御前に感じようと感じまいと告白を求めるときに、あなたのその信仰の上に働いてくださる、感謝いたします。聖霊様、一人一人のうちにあなたが生きて働いてくださって、今日はあなたに期待することができますよ。聖霊様、どうぞ望んでください。アレルヤ、バルヨナシモン、あなたは幸いです。 このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいます私の父です。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれに打ち勝てません。主様、あなたはこの言葉を今朝私たちに与えてくださいました。ハデスの門も打ち勝つことのできないこの教会の礎が私たちの信仰の告白、そこにあることこの朝受け取ります。世の中にあってさまざまなことが私たちの身の回りで起こってきますが、なおなおあなたは教会を通してご自分の身旨を表し、ご自身の働きを広げてくださっています。イエス様、今日もあなたを仰ぎます。あなたは生きて働かれる神です。私たちの状況がどのようであったとしても、困難があったり、またさまざまな思いの中におられる方々がこの場所にもたくさんおられると思いますが、主イエス様、どうぞそこからあなたを見上げることができますように信仰を注いでください。そしてイエス様、そこからあなたを見上げたときに、まだ見ていないけれども、あなたは生ける神の御子キリストですという告白の中に働いてくださるイエス様の御業を信仰によって先取りして受け取ることができるように私たちを導いてください。イエス様、あなたはこの地に教会をキリストの体として備えてくださり、その教会はイエス様ご自身が血の代価を持って贖い買い取ってくださった場所として置いてくださいました。すべての民が神の国に入ることができるようにと、世の中にあってあなたはこの教会を私たちに与えてくださいました。今が恵みの時、今が救いの時です。この時代に私たちが生かされ、あなたから頂いた使命が託されています。主イエス様、どうぞ私たち自身がどう思おうと、御言葉の真理の上に立って私たちが歩みの一歩一歩を進めていくことができるように助けてください。そしてこの尾上聖愛教会、あなたが今まで70年余り働き続けてくださったその信仰の告白をますます私たちが捧げるときに、ここから新たなる教会が生み出され、またこの日本が、また世界があなたの福音が述べ伝えられる場所としてなっていきますように、そのために私たちをもお持ちくださいますようにお願いいたします。私たちは微力でできないことがありますが、あなたはそれをすることができます。主イエス様、この空っぽの器をあなたの御前に差し出します。自分自身を見るのではなく、この御言葉を見つめて、そこに生きているイエス様を見上げることができますように。イエス様、どうぞあなたがこの朝語ってくださった一人一人のその信仰、そしてまた応答して祈った祈りのうちに生きて働いてくださり、あなたの大いなる御業を成してくださいますようにお願いいたします。火曜日から出かける原まさる兄弟の上にあなたが見ておいてくださり、どうぞあなたがこのすべての旅路の中にあなたが息づいて働いてくださいますようにお願いいたします。世界を蔓延しているこのインフルエンザからもあなたが守ってくださって、現地での交わり、見るもの聞くものすべて、そこからあなたにあって良き教えをいただいて、そしてまた内なる霊で体験的にイエス様とお交わりをいただいて、あなたの力あふれてこの日本にまた再び帰ることができますように支えてください。働いておられる有原先生ご夫妻もあなたが現地において祝福を持って臨んでくださいますようにお願いいたします。すべての栄光をイエス様あなたにお返しし、片時も離れず共にいてくださるイエス様の身力とそのご愛、眼差しをいただいて、今日一日もまた残された時間歩むことができますように祝してください。イエスキリストの御名を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。